福音の進展と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま使徒言行録17章の1節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。先に16章のところではヨーロッパ伝道に乗り出したパウロたちが最初に訪れたフィリピの町で早くも激しい抵抗に出会ったということが述べられていました。でその出来事の後パウロたちは今日のところではアンフィポリスやアポロニアといった町々を通って当時のマケドニアで一番大きな町であったテサロニケへとやってまいります。道のりにして150キロ以上あったと言われていますがその長い道のりを彼らは歩いて通しました。フィリピではパウロとシラスは鞭を打たれたのです。でその傷は洗って手当てしてもらったとはいえ背中には耳ずばれになって残っていたでしょう。体への負担ということを考えるならば長距離を歩くのではなく船に乗っていった方がずっと良かったに違いないんですがそうしなかったのはお金の工面がつかなかったためと思われます。怪我の手当てをしながらの旅になりましたけれども福音を伝えて助けてほしいとそういう幻が行く手に示されているパウロとシラスにとって怪我の痛みや不自由さは決して辛いだけのことではありませんでした。でこの日々のことを振り返りながらパウロは後にテサロニケ教会に宛てた手紙の中でこんなことを語っています。テサロニケの信徒への手紙第1、2章の2節をお読みいたします。私の聖書だと374ページです。374ページ、テサロニケの信徒への手紙2章の1節2節を読みします。兄弟たちあなた方自身が知っているように私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか知っての通り私たちは以前フィリピで苦しめられ恥ずかしめられたけれども私たちの神に勇気づけられ激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。パウロたちにはこの大都会テサロニケの人たちがイエス様を信じる信仰によって生きるものになってほしいそういう切なる願いがありました。この町の人たちがイエス様を信じて生きるそういうふうになるのであれば背中の傷の痛みなどどれほどのことかそういう危害にあふれていました。まさに壮年期を迎えていた発達たる伝道者の面目躍如といったところです。パウロたちが直面した伝道の困難はそういう怪我をしての徒歩の旅行ということにとどまりません。さらにそれに加えてパウロたちは自らが生きていくための生活費を自分で稼ぎ出す必要がありました。これもテサロニケの信徒への手紙第一ですけれど同じ手紙ですが2章の9節のところでパウロはこんなふうに言っています。今度は2章の9節です。375ページですが兄弟たち私たちのロークと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして 夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。誰にも負担をかけないようにパウロたちはこのテサロニケの町では自ら働いて自活をしました。でパウロの職業は天幕作りだったというふうに知られています。まあ、今日風に言うとプレハブを組み立てて売るようなそういう仕事です。で今日聞いている使徒言行録の17章5節のところにヤソンという人の名前が出てきます。おそらくこのヤソンというのは本当の名前はヨシュアでそれをギリシャ風に名乗ったんだろうそんなふうに言われるんですが、このヤソンという人はユダヤ人の実業家 でパウロたちはヤソンの家に住み込ませてもらい、そして仕事の口を紹介してもらって、生活を成り立たせていたようなんです。でもどうしてパウロはこのテサロニケにやってきたときに神様の言葉を教える教師としてこの町の人たちのもてなしに預かりながら伝道しなかったんでしょうか。他の人たちはみんなそんな風にして伝道に励んでました。またパウロ自身にしても例えばコリント教会に宛てた手紙の中では自分は他の人たちのようにその土地の人たちに生活を支えてもらいながら伝道に専念する権利はあるのだというふうに語っています。パウロのその言葉も聞いてみようと思いますが、コリントの信徒への手紙第9章1節以下のところです。特に12節のところをお聞きします。310ページです。310ページ、コリントの信徒への手紙第19章の11節から読みます。私たちがあなた方に霊的なものをまいたのならあなた方から肉のものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。他の他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば私たちはなおさらそうではありませんか。パウロは自分たちは福音の霊的なものをまいている、だからあなた方から肉的なものを頂戴して養われたって不思議ではないんだというふうに言ってるんです。他の人たちがそういう権利を持っているんだとしたら私たちはなおさらだというふうに言っています。パウロは本当はです、福音を聞かせてもらう人たちから食べ物を分けてもらってそれで生活することが本当はあるべき姿だと考えていました。でもテサロニケの町ではそうしないで自分で天幕作りの仕事をしながら伝道したんです。でどうしてそうなったのか、その理由というのは当時この辺りの港町にはさすらいの哲学者と呼ばれる人たちがたくさんいたんです。でその人たちは決まった仕事をしないで気ままにうろつき回っては人々の求めに応じて知識を与えたり悩み事を解決してあげたりしていました。でそのことに対する報酬でその日暮らしの生活をしてたわけですが、しかしそういうさすらいの哲学者と言われる人たちの中には実はろくな知識も知恵も持ってないのに上辺だけをそれらしく取り繕って見せる、そういう人たちも随分いたようなんです。世の中にはみんないろんなことをわきまえている人たちばっかりじゃありませんから、いろんなことがわからない人たち、あるいはわからないためにすぐ不安に捉えられてしまうような人というのもいます。そういう人たちは自分で判断することを怖がってですね、誰かが何か決めてくれたらいい、すぐ誰かにすがりつこうとする、そんなところがありますが、そういう思いを持っている人たちを鋭い嗅覚で嗅ぎ分けてですね、嗅ぎつけてそれをカモにして暮らすような、そういう悪質な人たちというのもさすらいの哲学者の中には、一定量いたんです。でパウロはそんなふうにです、他の人の懐を当てにして安楽に過ごそうとする、詐欺師まがいの哲学者と間違われないためにテサロニケの町では日夜働いて この町の人からは何の報酬も受けずに伝道に勤しんだ、そういうふうになったわけです。パウロの伝道活動というのはいつもそんなところがあったのですが、ユダヤ教の回廊が建っている町ではまず回廊から始まりました。テサロニケでもそうです。一節のところでパウロとシラス、アンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の回廊があった。でパウロはその回廊に3度の安息日にわたって入っていって、そしてそこで主イエスキリストの福音を述べ伝えたのだと言われています。2節3節を読みします。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入って行き、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。パウロたちがやったこと、これは今日私たちがです、安息日ですからパウロは土曜日で私たち日曜日に集まるって、そこの違いはありますけれども、しかし毎週、決まった日に集まってきて教会で聖書をひも解きながら、その御言葉に聞く。パウロは説教するのと同じことをしたんです。特別なことは何もしていません。パウロたちは安息日の礼拝が開かれるたんびに、ユダヤ教の回廊に行って、そして聖書を解き明かすことに専念しました。テサロニケでもベレアでも同じようにした。そう、ここに書いてあります。特に後から訪れたベレアの町の人たちは熱心で、自分でも聖書を開いてパウロたちが言ったことが果たして本当かどうかを確かめたのだというふうに言われています。11節のところです。ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。で、こういう姿勢っていうのは私たちも持つべきものではないかというふうに思います。毎週礼拝の中で聖書の解き明かしとして説教が語られますけれども、その説教者が言っていることが果たして本当に聖書の言っている通りなのか、これは聞いている皆さんの側でも御言葉に照らし合わせて確かめるということがとても大事だと思います。私たちは時々自分自身の考えとか、あるいはこの世の時代的な風潮みたいなものに流されてしまって、でそれを聖書の言葉に投影してしまうような時があります。自分が今思っていることや考えていることが聖書の中にそういう同じような言葉がないだろうか、自分が気に入った言葉が聖書の中にないだろうかと、つい探し回ってしまうって、そんな時があるかもしれませんけれど、しかし実はそんなふうに私たちが自分の気持ちを聖書の言葉に乗っけて言えるように探すというよりも大事なことがあると思います。それはまず聖書自体が何を言おうとしているのかということを聞き取るということです。聖書の中に自分自身が持っている考えや思いを読み込んでいくというのじゃなくて、むしろ聖書が伝えようとしている事柄を聖書から読み出してくる、聖書が何て言っているかということを私たちが聞き取ることがとても大切だろうと思います。テサロニケでもベレアでもそういう聖書の読み方がパウロが語ることで礼拝の場で起こったのです。しかもそれは聖霊に導かれて行われました。パウロの説教というのはその作業の手助けをするような働きをしたんです。そしてそういう生活の中から奇跡が生じます。人々がそこで信仰を持つようになったというんです。例えば12節のところ、ベレアのところについてこんなふうに言われます。そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシャ人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。パウロが聖書について語られていることを丁寧に解き明かす、そしてそれが果たして本当なんだろうかと調べていく、そういうふうに確認していくうちに 聖書の言葉を通して神様がこの私に語ってくださっている、これは本当のことなんだと気がついて信じるようになって信仰に入る人が出たっていうんです。でもじゃあその人たちは一体何を信じたんでしょうか。パウロがどんなふうな手引きを行ったのかというのは、今日の箇所の3節のところに語られています。パウロはこんなふうにテサロニケの回廊で語ったんですね。3節ですが、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていた。そしてまた、このメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。ユダヤの人たちはです、パウロから聞かされるまで救い主メシアというものは大変輝かしいものだと素朴に考えていました。あらゆる栄光と誉れに輝いてユダヤ人たちをみんな自分に思いを向けさせ団結させ、そして敵である人々や国々に対して勝利を得させる、そういう、まあ、言ってみたらかつてのダビデ王のようなですね、そういうものが救い主メシアなんだってそう思っていたんです。ところがパウロはそれに対して旧約聖書の言葉を紐解きながら、聖書の中に語られているメシア救い主ってのはそうじゃないっていうふうに伝えたんです。おそらく旧約聖書の中にあちこちに出てくる苦難のしもべという姿があるのですが、それを語ったのだろうと思います。栄光に輝く非常に豊かな王としての救い主メシアじゃなくて、むしろです、全然見栄えのしない貧しいしもべの姿を取った救い主、そのことをパウロは語りました。ところがパウロはそんなふうにです、一見何の見栄えもしないようなものが救い主だと語ったにもかかわらず奇跡が起こるんです。普通だったらそんなものに誰もついていきたいと思わないはずなんですが、パウロの聖書の解き明かしを聞いて自分でも聖書の言葉を確かめていくうちに、確かに聖書の中にはそういう救い主が語られているって気がついて、本当だってそういうふうに思う人が出てきたんです。パウロやシラスに従う人たちが現れ、そしてパウロが教えてくれる救い主こそ本当の私を助けてくれる救い主に違いない、そしてパウロはその救い主というのはイエス様なのだと伝えましたから、それなら私はイエス様を信じますというふうに言って信仰を言い表す人が続々と生まれてきたんです。でもちろんです、苦しみを受けるメシアというのはやがて栄光の王に変えられていきます。パウロはメシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていた、そういうふうに聞かせました。パウロが引用した聖書箇所がどこだということまではここに書かれていませんけれど、おそらく、まあ、いくつも引用したに違いないんですが、その中に旧約聖書の詩篇118編は入っていただろうと思います。で、詩篇118編の22節と23節というのはこんな言葉なんです。旧約聖書の958ページです。958ページ、詩篇118編22節23節をお読みします。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。旧約聖書にこう書いてあるでしょってパウロはテサロニケの人たちに伝えたんです。家を建てる人たちが捨てて顧みない石というのはイエス様のことを言い表しています。イエス様は聖書の専門家たち、当時の専門家たちから捨てられ退けられ、そして十字架に貼り付けにされてお亡くなりになりました。こんなのはいらないと言って、まあ、捨てられてしまうわけです。ところが神様はそんなふうに捨てられたはずのイエス様を復活させて、 建物全体の土台となる隅の親石にしてくださったんです。あるいはこの隅の親石というのは、理解が2通りありまして、一つは建物の四隅にある土台の一番大切な石というのが一つの理解ですが、別の理解としては建物がだんだんだんだん上の方にこう、築き上げられていくと石の天井ですからドーム型にこうだんだん狭まってくるわけです。そして一番最後のてっぺんのところに、こうきちっとはめて、それでお互いに支え合うようにして建物というのは完成していくわけで、土台の一番下のところに重さがかかると同時に、実はてっぺんの一番上のところにも建物全体の重さがかかるようになるんですね。でこれが隅の親石だというふうに言う人もいます。隅の親石ってそういう意味では一番下にある石なのか一番てっぺんにある石なのか、ちょっとわからないところはあるんですけれど、しかしいずれにしてもです、建物全体を成り立たせていくのに本当に要になっていく、そういう石に神様がしてくださった、これは神様の御業であって私たちの目に驚くべきことだというふうに旧約の詩人が語っているわけです。旧約聖書の中にはそんなふうにイエス様が受ける恥ずかしめと栄光を共に表すような言葉が記されています。パウロはこんなふうな言葉を手がかりにしながらです、本当の私たちを助けてくれる救い主メシアというのは、普通に多くの人が心を向けるような、ただ輝かしいだけ、力強いだけ、そういう一方だけの方ではないのだというふうに語ったんです。この方というのは私たちのために苦しんでくださって黄泉にまで下ってくださる、そして苦しみ出口を見つけられずにあえている、そういう人間一人一人のもとを訪れてくださって、そこで人間に出会ってその人を落ち着かせてくださって救い上げてくださる、そういう方こそが本当の救い主なんだ、パウロはそう伝えました。そしてその救い主は実は最近何年か前に十字架にかかってお亡くなりになり、よみがえられたイエス様なのだと、そう教えたんです。十字架にかけられ、よみ深く下りながら、しかしそこから力を持って私たちを引き上げ救い出してくださる、それが本当の救い主です。でパウロは後にテサロニケの信徒への手紙第1の1章5節でこんなふうに言いました。またしてもテサロニケの信徒への手紙を開きますが、374ページです。1章の5節、パウロはこんなふうにテサロニケの人たちに語ったんですね。1章5節、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いたかはご承知の通りです。パウロが本当の救い主っていうのはただ輝かしいだけじゃないんだ、私たちのために黄泉にまで下ってきてくださる、出口が見えない中で途方に暮れあえいでいる、そういう人間のすぐ横のところまで来てくださって、あなたは一人じゃない、落ち着きなさい、私はあなたと一緒だ、あなたはここからまだ生きることができるのだ、そう語りかけてくださって、そして私たちが落ち着きを与えられてもう一度そこから歩み出すことができる、それことが本当の救い主だ、そう語ったときに、そこに精霊の力が働いて多くの人たちが信じるようになりました。テサロニケでもベレアでもそうなったのですが、実はそんなふうにですパウロの言葉を聞いて信じた人たちの中には、ユダヤ人だけじゃなくてたくさんのギリシャ人の男女がいたんです。使徒言行録の17章に戻りますけど、4節と12節にそう言われています。4節のところ、これはテサロニケですが、こんなふうに言われます。それで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った、神をあがめる多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように従った、彼らのうちのある者というのはユダヤ人でしょうけれど、その後に出てくる神をあがめる多くのギリシャ人というのは、これは明らかにギリシャ人ですし、かなりの数の主だった婦人というのも、 これはヨーロッパの話ですから、町で主だった婦人というのはギリシャ人ということになります。あるいは12節、これはベレアですがこうです、そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシア人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。パウロの語りかけを聞いて聖書を確かめて、その結果本当に神様がこの私に語ってくださるんだってそう信じて信仰に入った中にギリシア人が多くいたっていうんですが、この人たちというのはユダヤ教に改宗していた人たちではありません。神を崇めるというふうに言われる場合には改宗はしていないけれども、心を惹かれて旧約聖書の教えに耳を傾けに、街道にやってきていた 人たちというそういう意味があります。この人たち、ギリシャ人たちはユダヤ教の非常に、高い倫理意識にですね、心を打たれていて、自分もそんなふうになりたいと思いながら、教会に街道にやってきてたんですが、しかしその一方でですね、ユダヤ教の律法って大変厳しいわけです。男の人だったら割礼を受けなければいけないし、あるいはそれ以外にもファリサイ派に言わせれば律法の中には613の守んなきゃいけない掟があるなんていうふうに言ってましたけれども、そういうことを一つ一つ守っていかなきゃいけないと言われると自分たちはとってもユダヤ人として生活することできないってそう思ってたんです。ところがそういうユダヤ教の取り巻きだった人たち、神派だった人たちがパウロが語った福音には完全に同調して、この私はイエスも信じて今からキリスト者になっていきます、そう言って洗礼を受けたわけです。でこのことがです、実はユダヤ教の回廊で、中心的な立場にあったユダヤ人たちを大いに刺激するんです。ユダヤ人たちはパウロとシラスを妬みます。今までギリシャ人たちはユダヤ教の回廊では神派でしかなかったのに、キリスト者になった途端にですね、これは本当にキリスト者ですと言って生活始まるからです。それでです、このユダヤの街道の主だった人たち、中心にいた人たちは、ちょっと考えられないような行動に出るんです。いかにも倫理的に思えたユダヤ教からすると、およそ倫理的とは言えない行動に出ます。広場にたむろしていたならず者と結託してパウロとシラスに危害を加えようとしたんです。今日で暴力団みたいな、都政を生きている、闇の世を生きている人たちとつるんでパウロたちを始末しにかかりました。17章の5節にこう書いてあります。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、2人を民衆の前に引き出そうとして探した。ならず者たちがヤソンの家に押し入ってくるんです。そして、パウロとシラスを、もし見つけたならばもうその場で始末をしていたはずです。ところが、パウロとシラスたちは、本当に危機一髪ですけれども、このことに気がついて、ヤソンの家を離れる。でその結果、このなだれ込んできた狼藉者たちはパウロもシラスも見つけられないということになります。で仕方がないのでパウロの代わりにヤソン自身、そしてその家にいたキリスト者の兄弟たちを捕らえてテサロニケの当局者の前に連行していきます。彼らの容疑をでっち上げてこんなふうに訴えるんです。6節と7節です。しかし2人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。でもちろんこういう訴えを聞いてもです、町の当局者たちは、分かってたんです。ヤソンやキリスト者を連れてきた、引き立ててきたならず者っていうのはいずれもこの町の広場にたむろしていた札付きの人々です。ですからこの人たちの顔というのは非常にこの町で知られているわけで、全面的にその言葉を信用するわけにはいきません。しかしその一方でです、この人たち、この連れてきたならず者たちは何て言ってるかっていうと、 世界中を騒がせてきた連中ここに来ている、彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言ってるんだって、そういう訴えです。もしこれを全く取り合わないで放置をしてしまったらです、町の当局者たちが今度はローマ皇帝から忠誠心を疑われるってことになりかねないんですね。ローマ皇帝がその場にいてどんなことかって見聞すれば、それは、この訴え取り上げないっていうのは当然だと思うかもしれませんけれども、しかしローマ皇帝は遠いローマにいるわけですから、そうすると噂だけが、届いていくことになります。そうするとテサロニケの当局者たちは町の中に別の王がいるという人を放置しているというふうに言われれば、職務怠慢と言われたり、自分たちがいかにもローマ皇帝に逆らっているように見えてしまう。ですからどうしたらいいだろうかと、忠誠心を疑われないために形だけの手を打つわけです。どんなふうな手を打ったか、捕まえられてきたヤソンにです、もうパウロたちに仕事の口を紹介したり、家に泊めたりはしないって、そういう誓約書を書かせて、そしてその保証金を取ることで、まあ、一応の決着としたわけです。ならず者たちの訴えが悪意に満ちた言いがかりだということを見越して、むしろヤソンが傷つくことがないようにお金だけでことを収めました。テサロニケの当局者たちはそんなふうにことを収めたんですが、しかしこの言いがかりの言葉を聞きながら思い出すんです。ならず者たちは言うんです。イエスという別の王がいる、ヤソンがそう言ってるというふうに言ったんですが、ヤソンが言ったのは事実じゃありません。でもです、イエス様って王じゃないんでしょうか。これちょうどイエス様を十字架につけてほしくてです、ユダヤ人たちがポンテオピラトのもとにイエス様を突き出したときと非常によく似てるんです。あの時にイエス様をピラトによって処刑してもらおうと思った人たちは、このイエスっていうのはローマ皇帝に反逆する謀反人だと言ってイエスも突き出しました。ピラトは困っちゃうわけですね。そんなことないって分かってるんですけれど、目の前のユダヤ人たちが騒ぐ、しかも、これはイエス様、目の前のイエスという男が、皇帝に対する謀反人だと訴えられている以上はそれに対して対処しなきゃいけない。ピラトはイエス様に尋ねたんです。お前は本当に王なのか。イエス様はそうあなたが言ったとお答えになるばっかりです。でも実はこのことは本当に、実は一人一人が自分の事柄として問われていることなんじゃないかと思います。ピラトは自分がイエス様王と認め、心の中で思いながらも認めることをしませんでした。イエス様っていうのはどういう方なんでしょうか。ただの精神安定剤とか、あるいは心の拠り所に過ぎない方なんでしょうか。私たちの心の中は平安にしてくれるけれども、実際の生活には何の影響も及ぼさない方なんでしょうか。そうではないと思うんです。イエス様の力って実は人間の心を治めるだけではなくて、実際の生活の上に及んできます。イエス様が訪れてくださり住んでくださるそのところでは、その人の生活は変えられていきます。どう変えられるか、イエス様が主です、救い主ですって言いながら、そのイエス様を賛美して、そしてイエス様を送ってくださった神様に喜んで従うっていう生活が実際に生まれてくるんです。私たちは今イエス様のことを心の中で信じているだけだと思っているかもしれません。しかし私たちが今ここに集まっているっていうこのこと自体はです、この世の他の人たちから見たら明らかに違う行動をとっているんです。日曜日の午前中に他の人たちは何をやっているか、思い思いに過ごしているに違いありません。テレビを見ているかもしれないし、遅い朝ごはんや、まあ、お昼にブランチを食べているかもしれませんし、あるいは、日曜大工をしているかもしれないし、テレビを見ているかもしれない、いろんな過ごし方があるでしょうけど、ただそういう人たちにとってです、普通は教会に行くなんていうのは選択肢にありません。どうして私たちがこの教会に集まってきて、そして聖書の解き明かしに耳を傾けてるんでしょうか。 それはイエス様が私たちの心の主であるだけじゃなくて、私たちの生活をそういうふうに導いていかれる主だからです。テサロニケから、危ないところで、パウロとシラスが救い出されますが、55キロ離れたベレアへと送り出されます。ところがこのベレアにもテサロニケの、ユダヤ人に買収されてならず者が押しかけてきて、同じことが起こるんです。で、今度はやむを得ずパウロだけですがアテネへと送り出されていきます。こういう実際の迫害が起こった、聖書に言われています。これも実は信仰が心の中の事柄でないためです。教会に対して迫害が起こる、あるいはパウロが命を狙われるのはなぜか、それはパウロがただ心の中で思っていたら、いるだけであれば迫害なんか合うはずがないんです。それを実際に表の態度に表してイエス様のことを伝えるから迫害されるんです。しかしキリスト者っていうのはみんな大なり小なりそんなところがあるんじゃないでしょうか。私たちはただ心の中だけでイエス様を信じてほっとしているというのではなくて、実際に賛美歌を歌ったりお祈りをしたり礼拝を捧げたり、そんなふうに生活の中に他の人たちと違うところを表しながら生きていくようなところがあるんです。で、実は使徒言行録にあんまり記されていませんけれど、テサロニケの教会というのはですね、この後もひどい迫害を受け続けたらしい。そのことが、使徒言行録に出てこないんですが、テサロニケの信徒の手紙を読むと、伺われます。このテサロニケの信徒への手紙、今日何度も引いてますが、4章の13節14節、第1の手紙の4章13節14節でパウロこう言ってるんです。377ページから、ページめくって378ページに移っていくとこですが、4章の13節、兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。ご葬儀でよく読まれる箇所ですが、これは実はどういう状況なのか、テサロニケ教会で信仰のゆえに眠りについた人、亡くならなければいけなかった人たちがいたんです。そしてそのことで教会の人々の信仰がひるんでしまわないように、地上の死の出来事は痛ましいことだったけれども、しかし私たちは死で終わりではないということを信じている、イエス様が復活してくださったことを聞かされ、それを信じているんだというふうにパウロが語っているのがこの言葉です。で、今日は、使徒言行録に加えて随分テサロニケの信徒の手紙を、聞いていますが、それは実は使徒言行録に書かれていないことが随分テサロニケの信徒の手紙に書かれているからなんです。実は使徒言行録を、書き記しているルカは、フィリピの町では一緒にいたんですが、その後今日聞いているテサロニケ、ベレア、そしてさらにアテネ、コリントへと旅が向かっていきますが、この旅には同行していないんです。使徒言行録を読んでいると分かりますが、今日のところで一番最初にパウロとシラスはっていうふうに書いてあって、今まで私たちはって書いてあったのがですね、急にパウロとシラスの名前だけになってしまいます。これはテモテがフィリピに残ったからなんです。フィリピの教会というのはパウロにとって一番近しい教会になって、そしてこのマケドニアの伝道の間です。パウロはもちろん自分たちで働いて生活を成り立たせたんですが、時折ですね、フィリピから生活を支えるそういう献金が届けられて、それにも支えられてパウロたちは一生懸命伝道に励んだようです。そういう本当にパウロにとってありがたい頼りになる教会ができていったわけですが、そのフィリピの教会に使えるものとしてテモテが残ってたんです。使徒言行録で、テモテやルカが残っていたんです。で、ルカが再び使徒言行録で現れてくるのは20章の6節のところです。パウロたちがフィリピンの町に戻ってきて、そしてそこから今度はアジアの方に船で渡っていくんですが、そこになるとまた私たちはっていうふうに、 言葉が始まります。ですから実は今日のところっていうのは、ルカは、聞いた話を語っているということになります。そして聞いた話というのは自分が直接に、見ている話ではないので、どうしても抑えがち、穏やかになってしまうんですね。ルカの、書いた使徒言行録では、あまりそういう意味では、このテサロニケ教会でどんなに大変であったかということが、直接には出てこないような書き方になっていますけれども、しかし実際にはテサロニケの教会は本当に大きな困難と危険に直面をしたんです。しかしそういう中で聖霊に励まされ、力を与えられて信仰生活、教会生活が続けられていったというのが、このテサロニケの教会です。テサロニケの信徒への手紙の第1章の6節から8節のところで、パウロがこのテサロニケ教会に対して感謝の言葉を語っていますけれど、その言葉の中にです、信仰を励ましてくださる方がどんなに危険な中でもいつも伴ってくださったということを聞き取ることができるのではないかと思います。1章の6節から8節をお読みします。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。テサロニケの人たちは本当の救い主はただ輝かしかったり力に満ちた、それだけの方ではないのだと聞かされました。私たちのために本当に深いところまで下ってきてくださって、私たちがどんなに辛い惨めな状況に置かれてもそこにもいてくださる方で、しかもそこで一人じゃないのだと語ってくださって、落ち着かせてくださり、そしてもう一度ここから歩んでいいのだと、そのように落ち着きを与えてくださる方が本当の救い主だ、そう伝えました。聖書が語っている御言葉を本当に神様の言葉と受け入れ信じ、そうやって信仰が戦いの中でも保たれていくとき、教会という場所は奇跡を生じる場所となっていきます。教会に集う信仰者一人一人が聖霊によって自分の信仰を支えられ生活する、その営みこそが実は奇跡である、そう思います。私たちは当たり前のように教会生活をしていますが、しかし今の時代いろいろな人がいろんなふうに心を動かされ不安になっている中で、あなたは一人ではないのだ、そのことを聞かされ、そしてその神様を賛美するものとして生かされている、奇跡の中に実は持ち運ばれているということを覚えたいと思います。そしてその神様のなさりようの中で神様を賛美し、神様に信頼し、ここから歩みたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロたちがピリピで鞭打たれながら、しかしそのさらにテサロニケ、そしてベレア、アテネ、コリントへと御言葉によってどうか私たちを救ってほしい、本当の救い主が私たちと共にいるようにしてほしい、そのように願った幻に突き動かされるようにして、先へ先へと道を進み、そしてその御言葉を信じて受け入れた人たちに信仰の奇跡が生じました。人間の目では本当に困難な厳しい状況のもとに生かされているそのような中にあって、神様がそれでもこの私と共にいてくださるのだ、そのような新しい思いを与えられ、感謝と喜びを持ってお互いに仕え合い、イエス様に従う者として愛を行って生きていく教会の群れが各地に起こされ生まれていったことを思わされます。私たちもまたそのような教会の伝道の働きの末に、この 極東の国に福音がもたらされ、そしてそれを信じる者として教会に集められ今生活をしています。本当に不思議なことで、私たちがこのように礼拝をするためにはどれほど多くの人たちがあなたに用いられ、そして恵みを語る語り部として用いられ生かされていたかを思います。私たちはしかしそのような中で今日も聖書の御言葉を開き、そして御言葉の一言一言確かめながら、あなたが確かに私たちを生かそうとしてくださっている、そのことに耳を傾けることのできる幸いを感謝いたします。どうかあなたが私たちにどんなに困難に思えるときにも、滅びたり死ぬためにいるのではなく命を生きるためにいるのだ、そうおっしゃってくださっている御言葉に聞き続けることが許されますように、自分一人だけではなく私たちの周りに生かされている大勢の方々もあなたによって命を与えられ、この世に送り出され、そして今日させられている方であることを覚えながら、どうかみんなで共に生きる、そのことに私たちが心を向け、そしてまた終わりの完成の時、すべてのものがあなたの御名をたたえ、あなたの御業を喜び合うために今歩んでいることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの人生が暗い時、辛い時、苦しい時に、どうか十字架にかかった主イエスキリストがさらにその私たちの下にいて私たちを支えてくださり、そこで生きることができると、よみがえりの命に私たちを結んでくださることを覚えさせてくださいますように、私たちがそのようにしてよみがえりの主に結ばれたものとして自分の人生を与えられた中で精一杯歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。